2023年7月16日第三主日主礼拝を行います。545番。主の祈りは宗法の裏表紙にございます。主の祈り。天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読文36、イザヤ書11章。講読文36。エッサイの株より一つの芽いで、その上に主の霊とどまらん。主を恐るるの霊なり。また目見るところによりて裁きをなさず、 正義をもて貧しき者を裁き、その口の杖をもて国を打ち、正義はその腰の帯となり、狼は子羊と共に宿り、子牛、おじし、肥えたる獣と共に降りて小さきわらべに導かれ、熊の子と牛の子と共に伏し、血のみ子は毒蛇の洞にたわぶれ、かくて我が清き山のいずこにても、そは水の海を覆えるごとく、賛美歌11番。ルカによる福音書2章1節から7節、新約聖書102ページです。ルカによる福音書2章1節、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これは キリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。そこまでです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。主の日の礼拝にこの礼拝堂に集められて礼拝を捧げる幸いな時が与えられましたことを心から感謝いたします。この一週間も様々なことがありましたが、あなたのことを忘れ、あなたに背を向けて自分を中心とした歩みであったことを深く心に留めるものです。出会う一人一人に愛を持って接すること少なく、言葉と行動を持って傷つけるようなこともありました。深くその罪を告白いたします。そのような御心にかなわないものであるにもかかわらず、あなたは一人一人を受け入れ許してくださり、この礼拝に招いてくださいましたことを心から感謝いたします。これからあなたの御言葉を聞こうとしております。説教において御言葉を語る須賀匠牧師を祝し、御言葉の真理を大胆に語ることができますように、説教を聞く者が一人一人心を砕かれて、あなたの言葉として受け入れるものとしてください。そしてその御言葉によって実りをもたらすことができますように。全国各地で大雨により大きな被害を受けている地域があります。自然災害の中で日常を奪われた一人一人の上に、あなたからの慰めと助けがありますように。被災地に多くの支援の手が届き、生活を奪われた人たちが一日も早く日常を取り戻すことができますように、どうかその道をあなたがお示しください。今朝も戦火の中に置かれている人々を覚えます。ウクライナにおける戦争、他にも報道されない様々な争いがあります。争いのある様々な国々をどうか御心にかなうものにしてください。一日も早く戦争が終わりますように。病の中にある兄弟姉妹、またあなたを求めている人々、どうぞ一人一人をあなたが覚えてくださり、御心のうちに置いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。賛美歌85番。 告白、使徒信条を唱和します。使徒信条の言葉は修法の裏表紙にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまらん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、救い主の誕生、須賀拓海牧師です。
今日もとても暑いですね。暑い中皆さん来ていただいたんだなと、思います。まあ暑いですからクリスマスの話で少し静かになっていただけたらなと、静かじゃないや、涼しくなっていただけたらなと思っております。はい、今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第2章1節から7節の御言葉であります。改めて1節から3節の御言葉をお読みいたします。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ここでは主イエス・キリストの誕生について歴史的にかなり詳しく記されておりますが、クリスマスは12月25日ですけども、12月25日なんて一言も書いておりませんので、私たちにとっては今日がクリスマスだと思ってハッピーな気持ちで礼拝したいなと思うんですけども、特にですね、皇帝アウグストゥスという人物、アウグストゥスですね、皇帝アウグストゥスという人物名がここで最初に記されております。イエス様の誕生の話ですけれども、まずは皇帝の名前が記されるところからこの誕生の次第は始まっていきます。アウグストゥスというのはローマ帝国の初代皇帝になります。つまり、彼からローマ帝国が、始まったということになるわけです。でちなみに、アウグストゥスというのは名前ではないんです。これはいわゆる称号みたいなものです。である、その意味は尊厳あるもの、尊敬すべきものという意味なんです。で本名はオクタビアヌス、オクタビアヌスと言います。昔の言葉で、パックスロマーナという言葉があるんですね。パックスロマーナ、このパックスっていうのが、今で言えばピース、平和ですね、平和。これはローマのもとにある平和、ローマの支配の中にある平和、そういうふうに訳すことができる言葉です。で実はこの言葉を確立させ、そして成立させたのがこの初代ローマ皇帝アウグストゥス、アウグストゥスという人物でした。で私はですね、皇帝という言葉を聞くとどうしてもマイナスのイメージを抱いてしまうことがあります。勝手なイメージですけども、皇帝イコールなんか悪い人という怖い人というね、イメージが湧いてきてしまいます。先にもしかしたら皆様の中にもそういったイメージを抱かれる方も同じようにいらっしゃるかもしれませんけども、しかし実際ローマ帝国はアウグストゥスによって本当に目に見える形で 平和とか安泰を得ることになるわけです。例えば、産業活動、商業活動活発になりました。また、大陸ですね、ヨーロッパ大陸の交通網がもうきちんと整備され、諸外国との貿易も活発にとなりました。でそれによって文化活動も盛んに、あるいは、文化だけじゃなくて知識とか哲学とか宗教とかそういったものも、活発というかたくさんのものがこう入ってくるようになったわけです。で初代教会もその点では御の字であったと言えると思います。使徒パウロがあれだけ、いろんな各地に飛び回って教会を建てて伝道ができた、そこから教会が広がっていったということの背景には、そういった、ローマ帝国のさまざまな活動が活発になされたことによって、できたとも言えるわけです。経済や文化が活性化することで、もちろんローマ市民の生活も安定したわけです。まさにアウグストゥスによってローマは最盛期を迎えることになります。まさに人が望む平和というものが、実現できたのだとは言えるわけです。でもちろんこのような栄光光の背後には、その恩恵に預かることができなかった名もない人たちがたくさんいたと思います。居場所を失い光を失った人もいたでしょう。そういうのは事実だと思います。でそういうことは近代現代の社会状況の背後に目を向けても同じことではないかなと思うんです。でそのこともまた私たちは心の中に留めておきたいと思います。さて聖書によると、皇帝アウグストゥスの時代、キリニウスという人物がシリア州の総督でありましたよと書かれております。そして彼はその在職当初、そのローマが治めた全ての国に、住民登録の勅令を、ローマ皇帝の名で出したということが書かれているわけです。でこれはいわゆる、国税調査、国税調査です。で国税調査というのは言葉の通り、その国の勢いを測るための調査です。自分たちの支配力や経済力を知るための調査とも言えるかも知りません。幼稚園とか学校をやってると、この6月とか7月っていうのも一番国からの調査が多くて、もう困っちゃってるんですけどね。なんか一本にまとめてほしいなって思うんですけども、このキリニウスは初代皇帝と2代目皇帝の時期まで総督をしていましたが、キリニウスは総督在任中に、3回もこの国税調査をしたという記録が残っているんです。要するにこういう歴史的な記録はしっかりと正確に今も残っているということです。で、聖書によるとヨセフとマリアはこの国税調査の勅令を受けてヨハネの故郷ベツレヘムに帰っていきました、戻っていきましたよ。そして結果的に月が満ちてイエス様がベツレヘムでお生まれになったという、そういう話の筋道になります。ただ実はこの時代に本当のところ国税調査があったかどうか、あるいはあったとしてもこの登録の方法については歴史的観点から申し上げると不明瞭不明確であると言われているんです。多くの歴史家たちがここはちょっと違うんじゃないかっていうことを言っているわけです。実際に国税調査をしますよ、皆さんそれぞれ故郷に帰りましょうって一斉にみんな帰り出したら、これその土地の経済が回らなくなります。だからちょっとこれは考えにくいんじゃないか、あるいは妊娠をしている人も一緒に行かなければいけなかったのか、これもちょっと社会的にはどうなのか、いろんなこう疑問があって、歴史家たちの中では、この時期にこれがあったのかどうかはちょっとわからないと。で真実はもうわからないんです。ですけども歴史的に正確な記録が、ローマの歴史の中で残されている以上、歴史家の意見も全く根拠がないとは、言い切れないだろうと思うんです。ではなんで史実にこれだけ忠実であったはずのルカによる福音書はここであえてこの不明瞭な事柄をこの文脈の中に、つまりイエス様の 感情の記事の中に残したのかという話なんです。でここがとても大事なんです。歴史的な事柄の中に不明瞭なことがそっと添えられているわけです。つまりそこにこの文脈のコンテキストのメッセージがあるということになるわけです。何か意図があってこれをしたということになります。今朝はそのことからまず話をしたいと思うんですね。続きの3節から5節をちょっと読みます。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもユダヤの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと。でここで強調されていることは何か。それはダビデという人の名前です。ダビデ王ですね。でここではダビデの家、ダビデの町という言葉が特に強調されていくわけです。でこれ一体何を意味しているか。これは旧約聖書の予言の言葉を表しているわけです。旧約聖書 の, 開けないでも結構ですけども、ミカ書5章1節、ミカ書5章1節以下には次のような予言が記されています。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。もう一度言います。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。この予言は要するに、約束された誠の救い主は永遠の昔におられた誠の神であり、そしてイスラエルを治める誠の王ですよ、そしてダビデの子孫から生まれるんだと、まあ、そういったことが書いてあるわけです。これから来る救い主とは永遠の昔にからおられる神である。そしてその方はイスラエルを治める王だ。そしてその方はベツレヘムから生まれる、つまりダビデの子孫からお生まれになりますよという意味の予言になるわけです。つまりルカによる福音書はまさに主イエスキリストこそが神様のこの御心の通りにベツレヘムでお生まれになった誠の救い主、誠の神で誠の王なのだということを、ここでヨセフの出生を記すことで強調していることになるわけです。予言の言葉を出すことでイエス様こそ誠の救い主であり、誠の神であり、誠の王なんだ、あの予言の通りのことが起きているんですよってことを強調したわけです。つまりルカによる福音書はここで地上の王であるアウグストゥスと誠の王であるイエスキリストの両者を歴史的な観点から切り離して並べて置いているんです。そして両者を対比させて本当の王は一体どっちでしょうかっていう問題を提起してるんです。誠の平和はどっちから来るんでしょうかね、そのことを大衆や読者に提起しているわけです。言い換えるなら、この世の支配者によるこの世の安定が救いなのか、それともキリストによってもたらされる神様の救いや愛の支配が大切なのか、どっちが本当の救いなんだろうかっていうことを、この2人の王、2人の王とは地上の王と天上の王と、この2人の王を対比させることで読者たちにもう一度そのことを問い直していくわけです。私たちが本当に支配しているものは何なのか、私たちが本当に満たしているものは何なのか、私たちを本当に救いへと至らしているものは何なのか、私たちにとって本当の平和はどこから来るのか、2人の王を対比させることで私たちにもう一度、ルカによる福音書は私たちにもう一度そのことを問い直しているわけです。まあ、竹森という牧師が昔いましたけども、彼がよく言う言葉で、私たち人間というのは心の中に小さい王様飼ってるんだと、でその小さい王様はすごい自分に似てるんだっていう説教をしてるんですよね。もう大好きです、あの言葉。小さい王が自分の中にいて、その王様は私と同じ顔をしている。誰もが私たち王様飼ってるんですよ、心の中に。そういう時にもう一度考えてほしい。本当の王はどっちなんだ。本当に救いをもたらし、本当に安心をもたらし、本当に平安をもたらすものはあなたの中にある王なのか、あなたの中に入ろうとしている王なのか、内側から来るものなのか、外側から来るものなのか、 もう一度考えてほしい、そういう問題提起、問いかけをルカによる福音書はこの短い箇所の中でしっかりと強調している。だから歴史的観点から言えばもしかしたら不明瞭かもしれないけども、あえてそのことを、このことをルカは記したわけです。ですので非常に テクニックというか、文章を作るに関しては相当な人がこれをこういう構成で作ったんだなということがよくわかりますし、まさに神の霊感がそこに力強く働いたんだなということを思わされるわけです。でこの問いかけに思いを馳せながら続きの御言葉に耳を傾けたいと思います。6節から7節です。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。私は、小学校、教会学校に行っている頃からこの聖書箇所になんとなく違和感を持っていたんですね。私たちがよく知っているものにクリスマスのページェントとか絵本みたいなものがあると思いますけども、もう以前もお話しましたけど、練習ページェントの練習で私がマリアをしたということは内緒にしておいてください、言っていただいてるんですけども、越谷幼稚園としてもかなり気合を入れて臨む行事の一つかなというふうにも思うんですが、あれはやっぱり子どもたちに伝える、あるいは子どもたちが見ている人にこのクリスマスの物語を伝えるっていう、分かりやすく伝えるっていうのがやっぱり大事ですので、一つの物語としてあれはあれでいいのかなというふうには思うんですけれども、これから話すことを知ってしまうとですね、プレゼントをこれから作る先生たち困らせちゃうことになると思うのでお許しいただけたらと思うんですけど、そのページェントのちょっと内容を皆さんどっかで頭の中にイメージしていただけたらと思います。誰でもいいです、ヨセフやってもいいですし、マリアでもいいですし、天使でもいいんですけど、ページェントのちょっと様子を思い浮かべてください。天使からお告げを受けたマリアとヨセフが、登録せよと言われて、ベツレヘムに向かっていく。もしかしたらマリアはロバに乗っている、妊娠してますからね、ロバに乗っている、でヨセフがそれを、ロバを引いているみたいな多分様子が思い浮かべられると思いますが、ベツレヘムに到着して、でその日に、泊まる、宿屋を探す、もう子供が生まれそうだっていうことなので、宿屋を探す、トントントン、宿屋さんどうか一晩泊めてください、どこのお部屋もいっぱいですよっていうね、あの繰り返しが3回ぐらいあるわけ、だいたい3回目ぐらいで馬小屋ならばみたいな、だいたい3回目ぐらいで通るんですけど、そういうイメージはちょっとあるかなと思うんですね。その日に泊まる宿屋が見つからなくて、泣く泣く馬小屋でイエス様をお産みになってよかったね、イエス様ありがとうというストーリーの印象を強く私も持っていたし、おそらく皆さんもそういうイメージを持っておられたんではないかなというふうに思うんですが、聖書に何て書いてあるかというと、僕これ30年越しに謎が解けたんですが、聖書にはですね、彼らがベツレヘムにいるうちに月が満ちたって書いてるんです。つまり彼らはもうすでにベツレヘムにいて、幾日か滞在していたんだろうってことがここの箇所から分かるんです。つまりベツレヘムに着きました、そして、月が満ちて泊まる場所を探しましたっていう話じゃなくて、幾日かベツレヘムで滞在していたら月が満ちたので、出産する場所を探しましたっていうのが正確な聖書における道筋だったわけです。どこに滞在したんでしょうね、実家でしょうか、ヨセフの実家がここにありますから実家にいたのかもしれないですね、あるいは友人知人の家を渡り歩いていたかもしれません、親戚の家にいたかもしれない、どこにも行かずにフラフラしていたのかもしれない、それはわからないんですけども、ただいずれにせよイエス様を出産する場所はそこになかったって話なんです。なかったので外に出て、宿屋を探した。でこの宿屋っていう言葉もですね、ホテルベツレヘムとか旅館ベツレヘムとかそんな話じゃないんですよ。この宿屋っていうのは2階の部屋って意味なんですよ、実は。 2階の部屋、これ2階の部屋ってイエス様の当時の人たちはお祈りする場所、あとゲストルーム、あとイエス様が最後の晩餐したのも2階の部屋、 この言葉全部一緒なんです。でこの宿屋って言葉なんです。でもさすがに知らない人ん家どんどん開けて2階貸してくださいってよう言わないと思います。多分知人の家だったのかもしれないですね。あるいは親戚の家、自分の家族に関係の家かもしれないですね。でも止めてもらえなかったんです。出産するための居場所をいただけなかったんですね。それで泣く泣く貝場桶で出産をした。なぜヨセフの家族たちはその家で子供を産むことを許さなかったんでしょうか。なぜ彼らは友人や知人や親戚を頼りにすることができなかったのか、あるいは頼りにしたけどなぜ彼らは断られてしまったのか。答えは一つ、マリアが結婚する前に妊娠をしてしまったから、立法における罪を犯したから、そして生まれてくる子もまたその罪をまとって生まれてくるからです。罪ある者たちを家に置くわけにはいかなかったからです。主イエスキリストは生まれる前から望まれない子供だったんです。生まれる前から、そしてもうこれから生まれようとするその瞬間からイエス様はこの世の人たちに拒絶され、生まれてくることを望んでもらえなかったんです。いや、もう一つの観点から言うなら、主イエスキリストは生まれたその瞬間から人間の汚れや罪を背負いまといながらこの世に来てくださったのだと言えるかもしれないです。当時の貝場桶はあのページェントにあるような木の、大体木ですよね、大体木の貝場桶をイメージされると思いますけど、2000年前の貝場桶は石です。石を削って貝場を置いてました。馬小屋は洞窟の中です。昔お家を建てるために山を切り崩して、でお家を建てて、そして切り崩されたその穴を物置にしたり家畜小屋にしたりしてた。だから洞窟みたいなところ、それが、馬小屋です。家畜ですら藁の上で眠れるんですよ。キリストは家畜以下の扱いを受けて、望まれることなく、さらに人間の罪をまといながらこの世にお生まれになったんだというメッセージがここにあるけれども、これが神様の御心だったんです。まことの王、まことの支配者は人間の罪を徹底的に背負う王なんだ、それをまとってくださる王なんだと、そしてそのことを通して神様の愛や憐れみをもってこの世界を支配してくれるお方なんだと言えるわけです。フィリピの信徒への手紙2章6節には次のような言葉があります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもめの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。誠の神、誠の救い主は誠の神でありながら誠の人となり、徹底的に人に仕え、断固として神様の御心に従い、私たちの救いのために十字架に向かっていかれる王様なんだということなんです。キリストはその誕生の瞬間からそのような神様の救いの御心に生き、そしてお生まれになってくださったのだということです。人の作り出していく平和には限界があるわけです。その平和は誰かの苦しみの上に立っている平和かもしれません。その平和の中には光の当たらない人もいるでしょう。その平和の中には嘆き悲しみ、居場所を失った人もいるかもしれないです。主イエスキリストは徹底的に拒絶されました。望まれない子だとみんなから、一番言ってほしくない人たちから言われて生まれたんですよ。主イエスキリストはそのような人間の罪をまといながらお生まれになったんです。キリストは今やその闇を誰よりも知ってくださっています。キリストは その痛みや嘆きを知ってくださるんです。キリストはその居場所を失ったあなたの寂しさを誰よりも知ってくださいます。もうあなたの悲しみと死は無関係ではもうないんです。そしてその闇のすべてを背負い十字架に向かっていかれた。あなたを本当の希望に至らしめるためです。あなたに自由を与えるためです。あなたと神様とを結び合わせ永遠なる平和に生かすためであります。平和な神様との関係に生かすためであります。まあ、あるところで、教会に仕えていたときに、悲しい話でありますけども、お父さんお母さんから、捨てられて、施設で育てられた子が教会学校に来ていて、まあ、私も20代で若くて、お父さんのようにやっぱり慕って来られたんですね。もう本当に、まあ、愛着のことだと思うんですけど、愛着してくれた、まあ、してきたんですね。その中で、まあ、女の子だったんですけども、その教会での勤めが終わり、まあ、大阪の堺の教会に赴任になるときにですね、行かないでほしい、なんでまた私は捨てられなきゃいけないんだと言ってくるんですよね。いたたまれない気持ちになりました。この子の将来がどうなっていくのか、もうどうしよう、望まれない子だと自分は思ってたんです。その自分は生まれちゃ、来ちゃいけないと思ってた。教会に来て、まあ父親ではないけども父親のように接してくれる人がいた。でもその人も去ってしまう。なんで行ってしまうんだ、なんで、去ってしまうんだ、私は望まれていないのかって。でもね、その子とゆっくり聖書の話をして、信仰の話をして、ある時もう、いいです、もういいって言ったんですね。言ってくれと。で、すごい辛い話ではあるんですけど、もう言ってくれと。で、私もう本当の父さんを知ったから大丈夫って言うんですよ、ね、神様のことですよね。私も本当の父さんを知ったから私はもう大丈夫、安心していって、私は生まれてきていい子供だったんだ、自分は望まれない子供だと思ってた、でも自分と同じように望まれずに生まれてくれたのがイエス様、そしてイエス様はこの苦しみを知っておられる、そしてイエス様を通して私は本当のお父さんを知ることができたんだって、ね、去っていった、自分に居場所がないと感じる人もいるでしょう。今でも大人になったってそうです。自分の存在が望まれていないと、そう考える人もいるかもしれません。ちなみにその子は今クリスチャーになって、保育士をしています。東京の方で保育士をしています。自分の存在が望まれていない、ね、そう考える人もいるかもしれない。イエス・キリストはその痛みを誰よりも知っておられます。そして私はあなたの存在を望んでいるんだと、だから私はあなたのために生まれて、あなたのために生まれることであなたの痛みを知るんだ、そしてあなたのために命を捨てて、あなたのために命を与えるために復活するんだ、私はあなたのその痛みを知っている、私はあなたの存在をだから望んでいるんだ、あなたのために生まれ、あなたのために命を捨て、あなたのために命を与えるために私は生まれ死んで復活したんだ、まあ、そのように復活の主は今も私たちに向けて語り続けておられるのだと思います。まあ、この社会の中にあって本当に光を失っている方々も多くいると思います。その中で自分には居場所がない、自分は望まれたい存在だと自分自身で評価する必要ないと思います。どんなものであったとしても、イエス様自身がまず望まれないこと言われて生まれてきた、まずイエス様が何よりもそのことを誰よりも理解してくれ、分かってくださって、その上であなたは望まれる人なんだ、だから私はあなたのために命を捨てるんだと、まあ、そのように復活の主は私たちに語り続けてくださっているんだと思います。皆さんの信仰生活に少しでも恵みがありますように心からお祈りしたいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。 天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。あなたから多くの恵みをいただきながらも、私たちは人間的な平和だけを求めてしまいます。しかしその平和は本当の平和ではなくて、むしろ罪の奴隷であることを知りました。しかしその罪を御子は背負ってくださった。そのために御子は罪をまといながら生まれてくださった。その深い幸い憐れみを知り、あなたの皆を賛美します。主よ、私たちを憐れんでくださり、あなたの御子の救いの光の中を、本当の光の中を歩むものとしてください。まだこの救いを知らずにいる方、絶病や嘆きの中にいる方、その一人一人の痛みを知ってくださり、あなたの救いの光で一人一人を力づけてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
賛美歌312番。お願いします。
先生を通して大切な御言葉をいただきました。イエス・キリストは本当に私たちの罪を背負って生まれてきてくださり、私たちを許してくださっていることを既に今一度感じることができました。これから感謝をいたします。神様、あなたからたくさんの恵みを頂戴しております。ただいま、御手頃の一部を天地の印としてお捧げいたしました。どうぞこの方が、あなたが良しとするご自分のためにお持ちください。感謝いたい。イエス様のお名前を通して、今祈りを捧げいたします。
アーメン。
唱詠540番。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に余々限りなくありますように。アーメン。